こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいやいやいや、もう年末も年末ですね。とうとう12月、
はい、来ました。12月
ね、
ついに、
まあ、収録は11月ではあるものの、ほぼ12月と言っていい11月ですから。
はい。
はい。ね、寒くなってきたし、皆さんもね、こう、今年の年末年始、長いですよね、長山さん。知ってました？
そう？長い？
長いんですよ。カレンダー的には、27が土曜日なんです。
じゃあ、29、30をどうするかによってで、だいぶ長くなるって感じか。
はい。で、割と最近の会社とかは29、30からもうお休みで、まあ、役所とかはそうでしょ、なんか。
そうですね、確かに。結構多いですね、うん、29ってね。
そう。うん。だからそういう会社だと、もう、9連休確定、確定9連休。
ほー、ね、すごい。
そうじゃなくて、30からお休みのような会社でもね、リーチというか、こう、そこに有給取ればもう確定してるわけですから、う
ん。なるほどね。
はい。まあそんな感じでね、年末年始、きっと皆さんの中でね、ご予定を立てる方も多いと思っております。はい。
うんうんうん、
はい、我々もその話をまたね、おいおいできればいいと思うんですが、今日はですね、12月ということで、12月初秋ということでですね、ゲスト、素敵なゲストをお呼びしておりますので、早速お呼びしたいと思います。
うん、
おっさん FM2025 年12月のゲストですね、ポッドキャスト気まぐれ FM のパーソナリティで、ソフトウェアエンジニアの純木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも、素敵なゲスト、純木です。よろしくお願いします。
はい。ね、今年最後のゲストですね。
ありがたいですね。本当にありがとうございます。光栄です。
はい、別に今年最後のゲストだからどうとかっていうのはなんかあれはあんま、そんなないですよ、我々的
に。確かに。実はそういった企画も特にないんですよね。
普通のゲスト。
う
ん、
はい。
いや、まあ、そうそうそう。純木さんはですね、もう、おっさん FM には過去何度も出ていただいておりまして、
はい、
エピソード数で言うと、1、2、3、4、5、6、7回、
はい、
ご出演いただいている。ありがたい。
いや、ありがとうございます。僕も今回、お声掛けいただいたときに、過去出演回全部、いつだったか調べて、そこから、はいはい、次に呼ばれる、日を一応予測値だと2027年5月21日だったんで、だいぶ前倒しで読んでいただいてました。
なんでその、あ、でも多分ね、それはね、あれじゃないですか、うん、前回の出演がですね、ちょっと特別会というか、
そうですね、
餃子の王将で、はい、ね、純木さんとまみさんと4人で、こうなんか、ワイワイ注文しながら、食べながら撮った。
ね、
そうそう、面白かった
から。あれ面白かったですね。すごい楽しかったです。
うん、あれ楽しかったですね。
はい。
あれなんかよくわかんないテンションで面白かったな。
うん、はい、よかった、うん。グルーブがありました。カキピーオーバードーズの話覚えてますか？
そうそうそうそう。カキピーがね、
そうだそうだ、うん。謎のテンションだったね、あれね。
謎のテンション
そうそう、なんか、普段のおっさん FM とちょっとお二人のテンションもちょっと違う感じはしました。
お酒一切飲んでないけど、なんかお酒飲んでるみたいなね、謎のテンションになってましたね。
う
ん、
そうそう、うん。話してる途中でお店の人来たみたいな感じで、ゲラゲラゲラって笑ってるけど、いや、それは来るだろうっていうね、その注文してんだからさ、それ。なんか持ってきますよ、それ。ね、面白いですよね。
はい、面白かった。
はい。はい、ということで、まあ、今週と来週と2回にわたって、お話を聞いていこうと思うんですけども、まあ、初週の今回はね、ちょっと我々の方から、ちょっと純さんにいろいろとね、こう聞きたいことというか、最近の近況を含めて、
そうですね、アップデートとかね、そうですね、うんうん。
ありがとうございます、う
ん。聞いていこうと思うんです。
まあ、近況でも、純さん、ポッドキャストやってるからね、まあ、聞いてりゃ分かる。
そうなんですよ。そうそうそう。分
かるんですが。
はい。気まぐれ FM とね、おっさん FM はもう、兄弟ポッドキャストなわけですから。
あ、そうですね。お兄さんと思って慕ってます。
あ、お兄さんでよろしいですか？すいません
。お兄さん FM と思って。
いや、お兄さん FM。いや、
お兄さん FM。いや、と言いながらですね、僕、はい、気まぐれ FM の方を聞かせていただいてるんですけども。
ありがとうございます。
こう、すごくいい感じになっていってるよなっていう、なんか、どんどんどんどん、こう、洗練されてるというか、なんかいい意味で、うんうん、なんか、雑談系ポッドキャストとして、ちゃんとこう、ブラッシュアップされてるなって僕は思うんです。思ってるんですよ。
いや、それは思いますね。
思いますよね。
あ、思うんだ。
安定感があるので、
うん、
若干言い過ぎかもしれないけど、普通のラジオ番組と同じ位置に、と
思っても過言ではないみたいな感じ
です。過言、その、それは過言です。
その、Spotify でサブスクライブしてるっていう、はい、サブスクライブするとな、何でもこう並列なんじゃないですか。タイムラインは。
確かに。
プロがやってる、うん、プロっていうかね、その芸人さんだったりとか、実際のこうアナウンサーとか、ナレーターがやってるような、そういった、ちゃんと編集がついてっていうふうな大規模でなプロダクションが作ってるものも、個人が作ってるものも、こう、均等に並ぶっていうふうになってくる、来たときに、あんまりこう、なんていうんですか、違和感、その並びで流れてても違和感がないみたいな、そういう感じはありますね。
うんうん、あ、そんなんですか。ああ、そうですか、うん。自分ではそう思ってなかったから、いやありがたいことです、ね。い
や、これね、僕、なんていうんですかね、やっぱこう、お二人の工夫というか、番組をちゃんといい感じに届けようという工夫が、やっぱちょっとずつこう、ブラッシュアップされてて、例えばほら、うん、あの近況最初にこう一言で一言で最近〇〇が入った純朴ですっていう感じで入っていくところとか、
はい、
あと1エピソード基本的にはその1話題というか、まあ最初にね、はい、ちょっとこう前振りがありますけど1個の話題で完結してるじゃないですか。
はい、そうしますね。はい、
我々のようにこうなんか、ね、欲張ってあれもこれもしかも時間もよく考えずにダラダラダラダラ喋
る、あれ憧れるよね。
そうなんですか。
あれ憧れるよ。1エピソードでさ、1テーマってやつ。
そうそうそ う, そう。
僕らも不安だからさ、3個4個くらいさ、ないとさ、もう、なんていうの話が持たねえんじゃないかなってさ。
そうそうそ う, そう。まあでもこれもね、
ついついね、
ちょっとこう、いや、映画もう一歩くらいいけっかなみたいなさ。 いけっかな。
やっちゃうんだよね、これね。
やっちゃうのよ。
うん、
だ結果として何が起こるかっていうと、その気まぐれ FM とかは、だいたいこう、タイトル、エピソードタイトルと中身が、もう、まあ、一致してるというかね。
はい、
今日はこんなこと話すんだって思って聞き始めて、こう、聞いた後の感覚も、まあ、ほぼ一緒ですよ。あ、これについて話聞けたな、みたいな、
うんう
ん。我々なんかさ、タイトルもわけわかんねえしさ、映画のタイトルがついてるかと思ったら、その映画の話全然しねえし。
本当だよね。それで定義がつくからね、YouTube でね。
でそんなのが分かってんなら我々もそうしろよっていう話なんですけど、まあ、そうはしたくないっていう。
うん。オッサンフェム、オッサンフェムの型がありますもんね。
そうですね。
型なのかね。
型なのかな。なんか、うん、結果そうなってるって感じなんですけども。うんうん、
ね。やっぱ、あれはどうなんですか、その編集会議というか、純朴さんはやってらっしゃるんですか、はい、そういう、こう、こういう風にしていこうとか。ここ良くなかったから。
でも定期的にね、その振り返りみたいなのしてますもんね、番組
で。そうそうそう。あの、エピソードの中でやってるのでも 95% とかじゃないかな、
うん。なるほど。もうそこで、はい、やってるのがもうほぼ全てみたいな感じ。
そうですね。収録タイミング以外で高石さんとも全然話さないですしね。
あ、そうなんですね。やっぱり。
そうですね、うん。特に雑談しちゃうとも、なんかもったいない
みた
いな。
もったいないってやつね。ありますよ、それ、ね。
いや、これなんか、どうせなら、これ、録音すらよかったじゃん、みたいな、あの、謎のね、なんか、
謎の、もったいない。
あるじゃないですか。なんか、あの、歩数計、スマートウォッチつけずに散歩した時の、なんか、歩数、無駄にしたな、みたいな。なんか、その、歩数無駄にしたなってなんだよって感じなんだけど、その感じありますよね。
あります。わかります。
そうなんだ。
ただ、その、そう、この間は6年目に入るタイミングで、始め方変えてみようっていうのをやって、あれは僕は気に入ってんですよね、今の新しい。
あれいいです、
ね。始め方。
うん。うん。
前やっぱぎこちなかったなと思うので。
うん。
ああいう実験好きなので、で、高橋さんも結構実験に付き合ってくれるから、うんうん、ちょっとこれやってみたいって言って、やってよかったら定着するし、なんかしっくり来なかったと多分自然となくなってると思います。
うんうんうん、う
ん。なるほどね。いや、なんかあとその、感想とかへの触れ方もすごい、スマートだなと思うんですよね。
お、そうですか？
うん、と僕は思ってますよ。なんか、その、なんだろう、その、こう、プロっぽいというか、我々とかはね、その、感想が嬉しすぎて、もう、ガツガツ言っちゃうからさ、なんていうの？なんか、あんまりこう、プロ感がないから、その、こんな感想は、もう、ガツ、行きますみたいな。
そうね。若干鼻息が荒くなってきてるもんね。
そう。
そ
こをなんかあっさりこうサラサッと流していくところとかもなんかこうかっこいいなとか思ったりしますけどね。
あ、そうなんだ。
確かに言われてみればそうかも。
でも、どうだろうな。自分、もうちょっと喜んでもいいのになって自分に対しては思うから。
あ、これね、喜んでるとは思うんですよ。すごい、だからすごく、そこがね、そっけない感じは決してないから、ありがとうございますは伝わるし、
はい、
うん、なんかこう、
かつね、慌ててないみたいなね。
そうそうそう。 そうそうそう。この間の僕みたいにね、その、挨拶されて一緒に写真撮りましょうって僕の方から言うみたいな、そういう変な感じにはならないっていう。
そうね、うん。何年やっても慌ててるもんね。
慣れないもんですか。
慣れない
もんですね。慣れないですね。うん、こんなね、
うん。でもちょっとお二人こなれてきたらちょっと嫌だかもな。今の感じで10年後とかも いてもらえたら嬉しい。
いやこれなんだろうね、この底知れない新人感。
ね、何なんだろうな。
ね、すごいです、ね、うん。遅れてきたルーキー。
遅れてきたルーキー。いつまでもルーキーみたいな。うん、気まぐれ FM はどうですか、その、なんでしょう、いつも聞いてますみたいな。まあ、オフライン、オンライン含めて、そういう、こう、はい、なんか枕言葉で話しかけてくれる方って多いです？増えたりしてます？その、この期間で。
いや、どうですかね。でも、それこそね、この間、お祭り室で長山さんと一緒にいるときにね、うん、おっさん FM のことも、気まぐれ FM のことも聞いてますっていう方が話しかけてくれて、
うんうん
う
ん、
ああいうのは、あ、そうなんだっていう、それが全然知らない、認知してない人だったりすると、そこで初めてね、その人の存在を認知して、あ、この人が毎週聞いてくれてるのかって、もう信じられない気持ちがありますし、うん、あとはどうですかね、気まぐれ FM あんまりお便りとか、X への投稿とか、あんまり嬉しそうにしてないから、なんかその。
いや、そんなことないですけどね。
かつてはしてた人も、だんだんしなくなるっていうか、あんまり取り上げないから、なんか取り上げ、あの、反応しがいはないだろうなと思ってるんですよね。リスナーさんに対してね。
うん、
うん、あんまりどう取り上げたらいいか分かってないから、ちょっとさらっとしてるなとは思いますね。
うん、いや、どうかな。僕はやっぱこの、うん、そう言いつつも、やっぱこの話題に触れてくれる人がいるってことは、その話題の力とかね、トーク力が強いんだろうな、みたいなふうにね、思ってますよね。
トークね。
まあね、あれ。なんかさ、僕が言いすぎると、こいつなんかすごいなんか、そう、羨ましがってんなっていう感じになっちゃうよ、なっちゃうね。
うん、
よくないけど。はい。あの、だから、気まぐれ FM 自体、僕はその一リスナーとして聞いてて、すごくこう、うん、まあ、なんでしょう。別に 上から目線とかそんな意味じゃなくて、本当になんかこう、番組としてどんどん成熟していってるな、みたいな、うん、感じで。
安定感ある。
安定感あるなと、は
い、うん。そうですね。やってて、何も辛いことないし、楽しいし、うんうん、この回と、喋って楽しかったな、って回が、あの、続けられてるんで、この感じで続けて、行きたいですし、そう言ってもらえるのは嬉しいし、やっぱ お兄さん FM だと思ってるんで、もし、今、あの、気まぐれ FM 単独でオフラインイベントやる感じとかは、今のところ僕は思ってないんですけど、
うんうん、
もし、おっさん FM がなんかやるってなったら、あの、うん、合同とか、共同とかであれば、あの、少しやるハードル下がるんで、もしそういう機会あったらぜひ仲良くしてください。
うんうん、
いいですね。
ぜひぜひ。
まあなんか、みんなで集まればね、なんか、お客さんも見かけ上増えるというか、あの、足せば増えるみたいなところあると思うんで。
最悪だってね、あの、誰一人来なかったとしても4人で楽しくおしゃべりできますからね。
そこね。
確かに。
そう、それ確かに、ね、
うんうん。確かに、ポッドキャスト番組何個かで集まって、で、ちょっと即席ペアで、なんか、スペシャルエピソード撮ってみるとか、そういうのちょっとやってみたいから。
なんか、あれですね、芸人さんがやってる、こう、相方交換して寝たりとか。
そうそうそうそう。ドリームコンビみたいなやつとか、そういうのは、ちょっと興味はあるので、
確かにね、
なんかイベントやるってなったら、ぜひ、ちょっと、お互い声かける感じにしたいなと思ってます。
いいですね。ぜひぜひぜひぜひ、あの、呼んでください。なんか、ポッドキャストをやってる人増えてるじゃないですか。
う
ん
う
ん、
ね、多いですよね。
多いけど、やっぱり我々、その関西、まあ特に京都にね、いるっていうのもあって、あんまりさ、その、ポッドキャストイベントみたいなやつに、お呼ばれしないというか、まあ、うん、番組が小さいからだろって言われたら、それはそうなんですけど。
それはそう。
うん。ね、それはそうなんです。別に、あの、呼べよって言ってるわけじゃなくて、なんかあんまりそういうところとこう接点がなくて、
うん。
なんか、寂しいな、みたいなのあるんで、ちょっとね。う
ん、なんかね、盛り上がってんな、みたいなね、気持ちになることもある。
う
ん
う
ん、ね、
うん。うん。あるなる。まあ、我々だけでもね、ちょっとワイワイできればやっていきたいなという、はい。はい、感じですよね。
そういう機会あれば、ぜひ、高橋さんも、にもね、話しとくんで、やりましょう。
ぜひぜひ。
はい。
まあ、気まぐれ FM、まあ、今後もね、こう、どんどん更新。まあ、300個、多分このエピソードが出てる時にはもう300回が更新されて。
うん。ちょうど出たぐらいじゃないかと思います。
出たぐらい
か。はい。
おめでとうございます。300回。
ありがとうございます。なんとかね、楽しく、無理なく、何かすり減らす感じなく300まで来れたので、まあ、この感じであれば、なんか続けていけそうです。
ちなみに、こう、300回やってくる中で、
はい。
継続、あるいはこう、更新が危なかったタイミングとかあるんですか？
今んとこないですね。
あ、本当ですか。全然もう。なんか我々はね、なんかあの、我々もないじゃないんですけど、はい、なんかその、それなりになんか僕の声がすげえかすれてる時とか、お互いにね、なんかその、なんか風邪とかさ、なんかコロナとかに感染して、
うんうん、あ、そうですね。確かに。
そう。そういう時に限ってね、なんかたまたまゲスト会のため撮りがあったりとか、その、
なるほど。
こう回避してきてるはいるんですけど。
なるほど。たまたま、あ、そっか。じゃあ、うん、ちょっと、壁2枚のうち1枚は破れたらって時はあるのか。
ありますあります。なんか普通になんか、もしかしたらそのタイミング悪くそういうのに感染してたら、僕 だけで撮ってるとか、
はい。
あるいはその長山さんがだけで、あるいはその長山さんと誰かね、それこそ淳さんとか、あるいはクラゲさんとかに声かけて、
はい。
なんか収録してみるっていうのもあったかもしれないですよね、はい、そこ
は。なるほどな。それ面白いな、うん。ポッドキャスト番組同士で、そういう保険に加盟しといて、なんかの時は一人出ますみたいな。なんか組合みたいな。
ああ、共済
作っとくといいのかもしれ
ない。確かにね。確かにね。いざとなったらこの人が来ますっていう。
来ますっていう。
ちょっと言っときたいですよね。
うん、確かに。いや、クリームクライムそうです。僕が体調崩すことほとんどないので。
それ素晴らしいな。
うん。でも高橋さん、咳めっちゃ出ちゃってる時とかあるから。
確かに、たまにあります。う
ん、それ心配なんで、うん、でも確かに、あとは、ね、やっぱり親族に何かあったとかで、
そうそうそうそう。
普通になんか3日ぐらいオフライン気味になるときとか、それと収録が重なったら、
うんうんうん、
確かに2人でもう収録するタイミングないねってなるかもしれない。その時は、あ、それちょっと話しとこうかな。1人でも出した方がいいのか、まあ2人揃わなかったらお休みにするのか、それちょっと話しとこう、高橋さんと。
うんうんうん、
うん、そういえばなかったですね。これまでたまたま多分運よく収録予定してたのにやっぱ無理になったってことないですね。
ああ、300回やっててそれがないってのはすごいですね、うん、素晴らしい。
でもこれただのラッキー、そのうちあると思うから確かに、うんうん、話しとこう一回、
うん、はい。まあぜひともあの今後もね我々と一緒にこう雑談系おじさんポッドキャスト、
はい、
盛り上げ、おじさん、おじさん、おじさんじゃなくてもいいんだけど、雑談系ポッドキャスト盛り上げていきましょう。
はい、雑談系ポッドキャストすごい大好き。守りたい文化だと思ってるんで。はい。
はい、部活に行くときにジェンダーを出すとすぐね、なんか言われますからね。はい。忘れてください。はい。はい。で、あの、淳さんは、今、お住まいが大阪府。
はい、そうです。うん、引っ越しました。
近くなったね、急に。
急に近くなった。
ああ、そう、車で会いに行ってますからね。
はい。前回のその餃子で王将ナイトの時にはもうね、うん、あの、こっちにいらっしゃって。
あれ、餃子で王将の時は。
あれ、違ったのか。
あ、は、松本にいたから、ギリ。
まだだ。
うん。
はい。
確かそうだった。
なんかそうだった。この後に僕、あれどっちだっけ、お芝居を見に行ったのこの後だっけ、松本に。
僕らが松本行ったのは、
覚えてない。あれ何月だ覚えてないね。
王将ナイトが2月14日ですよね。うん、お芝居、いくら3月とかでしたっけ？
あ、この後か。あ、そうだ、この時に聞いたんだ。その大阪に。てか、引っ越しが近いぞみたいな。
そうそう、引っ越しが近いって聞いて行かなきゃなっても、僕らも火がついて、そうそうそう、それで行ったんだ。
そうだそうだ。うん、そうだそうだ。なんかその辺があったんですよね。
うんうん、
はい、はい。
そうだ。
なるほどなと。なるほど。はい、では、大阪に引っ越し、こうされたのがいつでしたっけ ?4 月とかでしたっけ ?4 月、5月。
5月ですか ?5 月です。はい。
だからもう半年ぐらい経ってる。
いや、そうそう。気づいたらね、半年も経っちゃってて。やばいですね。
でも意外とまだ半年とかなんですね。なんか1年ぐらいいらっしゃるようなイメージで言いますけど。
いや、あ、そうですね。5月来たから、ちょうど半年ぐらいか。そうですね。半年経ちましたね。
うんうん、
気づけばね。
ああ、どうですか慣れましたか大阪は。
そうですね。大阪、少なくとも今の家と近所の環境には慣れていて、
うんうんうん、
でもそれだけだとね、あんまり大阪の街の方に全然近づかない暮らしなので、うん、なんかそんなに大阪を感じてないといえば感じてないし、
うんうん、
でもちょっと近所のね、スーパーとか飲食店行くと、うん、関西弁の店員さんが多いので、
うん、
これはめっちゃ関西だなって思って、初めての西日本なんで、あとは、
うんうんうん、
もうエスカレーターはなんかどっちに寄るのかなんかもう分かんなくなりました。もうはちゃめちゃに分からなくなりました。
あれ僕も実はよく分かってないから、なんか なんか人が寄ってる方によるか、
うん、
自分が先頭を張るときはどっちでもいいだろうと思ってどっちかに寄ってるぐらいです。
そうそう。なんか東日本に住んでるときにたまに西日本来ると、まあ関西とか来ると、あ、うん、そうそう、関西はこっちなんだっていうので降りたんですけど、うんうんうん、この間福岡にね、大阪の家出発して福岡にちょっと2、3日旅行行ったときに、なんか福岡はどっちだっけ、あれ大阪ってどうしてたんだっけって言って、なんかその時に何もわかんなくなりましたね。なんで、もう周りを見て、はい、やるようになってますね。
あの、あれだ、最近ね、京都とかだと観光の人が多すぎて、はい、もう そんなこと言ってない。もうみんなす、みんななんかなんて言うの、
確かに。
ね、フリースタイル、ね、埋めてったりする、うん。そうそう、フリースタイルだし。
うん、そうかそうか。外来種によって希釈されたんだ。
うんうん、もう全然なんかルールとはないわ、みたいな。
ルールとかなくなっちゃってる感じ。
あ、なるほど。じゃあもうあれも、片側開けるじゃなく、詰めて乗るに早く収束したらいいですね。
はい。そもそも開けずにもう詰めて乗ってね、運ばれていけばいいっていう話。
そう、うん、そう、アナウンスをめっちゃしてますしね、今ね。
うん。
うん。そう。早くそうなったらいいな。まあ、謎ですもんね。うん、なんか、西と東で分かれてんの。
そうっすよね。
うん。
なんなんだろう、あれ。
あ、なんなんだろうな。
うん。どこ
かんない
です、ね、どこで切り替わるんだろうね。
どこでしたっけね。名古屋か。
あ、なんかあんのか。
もうちょっと関西かな。どっかじゃなかったっけ。
スクープとかでやりそうなネタです。
いや、やってそう。あの、検索したら、まとめられてるやつ。うん。
やってそう、やってそう。
はい。なんで、それは、なんか、東日本、西日本、なんか、いろんなとこに住んでる途中で、なんか、いきなりわかんなくなっちゃいましたね、エスカレーターは。あとは、松本住んでるときは、人生で一番蕎麦を食べた約2年間だったなと思って。
やっぱ食べたんですか、
食べんだね。
蕎麦食べましたね。美味しかったしね、信州の蕎麦もね。なんで、別に東京住んでるときとか、そんなに蕎麦食べる機会が、なかったですけど、自分の生活に。
うん、
はい。でも、そうですね。松本行って、最初に入って、まあ、引っ越しそば食べようって言って、最初に入った蕎麦屋さんから美味しかったので、
あ、
なんか蕎麦をよく家でも、あの、外食でも食べましたけど、この大阪引っ越してきて、そのショッピングモールとかの蕎麦屋さん、まあ、1個ぐらいあるじゃないですか、その、
ありますね。
店街とか。うん、そう、大体なんか、信州とか書いてあって。
あ、書いてある。
なんか、長野から来た自分が、大阪来て信州蕎麦入るのは、なんか、負け感がある。全然入れなくなってますね、今、蕎麦屋に。
謎の負け感が。
いや、でもあるんですよ。僕、北海道出身なのもあって、北海寿司とかも、なんか、いや、これはなんか、きっと地元のと違うっていう感想があるから。
あ、そっかそっかそっか。
なんか避けるというか、まあ、地元帰った時にやりゃいいかみたいなやつって、なんか避けがちというかね、そういうところあって。
それは、あれだから、やっぱ寿司っていう食べ物が強いからかな。だから僕は結構鹿児島のさつま揚げとか、なんかそういうのは別に、なんかその食べたいなと思ったら、そこでしかないから。
あ、そっか。あ、そうかも。なんかね、都内に住んでる時も、北海道を歌ってる飲食店の偽物の北海道出てくると結構あって、
偽物の北海道。
そう。
ザンギーって言いながら、これは普通の唐揚げじゃんみたいな、そういうことですか？
そう。あとね、渋谷にあった居酒屋北海道だったかな。
ああ、ね、
そこに、うん、あの、中山峠の揚げ芋っていうメニューあるんですよ。
うん、
で、そこで出てくるの、全然中山峠の揚げ芋と形違うんですよ。あれ、本当に消費者庁に言ったらなんかなるかもしれないなと思うぐらい、その偽物の北海道を出す飲食店結構あるから、
はいはいはい。
それで、ちょっと、警戒心出てたの
かな。
これ、これ、どさんこ感覚か。
ね、ああ、で、まあ、信州そばだって言っても、またなんか知らないそばが出てくるんじゃないかと。いう。
この信州そばじゃねえよってなるんじゃないかっていう、怯えがあるってことに気づきました。
ね、
うん、
でも別にそんなことないかも。食べたら、あ、美味しい信州のそばかも。
ああ、がっかり感がね、味わうとね。
まあ、それはあれは、薩摩料理もありますよ。九州の料理も、やっぱり。はい、ね、あの、ちょっと違うなみたいな。
ああ、そうですか。
あります、あります。
はい。
うん。あるある。やっぱちょっと向こうで食べたところは、これはこうじゃないんだけどな、みたいなのはね、
うん、
あるんですけどね。
個人のお店でね、信州そばっていう、こう、看板出してたら、こう、信頼する感じはなんとなくあるけど、チェーン店化してると、やっぱりこう、抽象化されて、意図しないような方向に、こう、実装が進むみたいなこともありますもんね。
あるかも。うん。でも代わりに粉物を食べてるかな。お好み焼きは明らかに食べる頻度が増えましたね。
うん。
美味しい。
お好み焼き、たこ焼きとか。
たこ焼きも食べますね。はい。うん。なんで、その土地、なんかその土地その土地に、なんか合わせようとはしているのかもしれないですね。那須住んでるときは白川ラーメンよく食べてたしな。
うん。
うん。いいですね。確かに蕎麦全然食べてないですね。はい、引っ越してから。
はい、ああ。ジュンさんは車運転されるじゃないですか。
はい。
道路状況というか、その運転状況とか、
はい。はい、
よくね、どっかの地域だとこう運転が荒いとかさ、
はい、
なんかそのそういうのが土地柄があるみたいな話聞きますけど、そういうのはあんま感じないですか？
いや、めっちゃ感じ、大阪なんてもう大都会ですからね。
ああ、そうか。車が多い。
那須塩原と松本安曇の時は、大体その飲食店ってすごい開けた中にポンとあって駐車場バーンみたいな感じだったんで、特に安曇のとかね、那須はそうでした、
うん。
松本の駅の方行くとね、駐車場ない。ちっちゃい飲食店もいっぱいありましたけど、僕普段行く飲食店は、大体車で行けば、まあ止めれるって感じだったんですけど、
うんうんうんうん、
大阪はね、ちょっと大きい駅の方に行くと、もう都会の景色なんで、全然車どうしようみたいになるから、結構下調べして、なるべく街に近づかない感じで、行くですね。
はいはい、
うん、僕車の運転も全然自信ある方じゃないので、
うん、
怖いですよ、やっぱり。そこは結構違う。交通状況は全然違いますね。
やっぱ確かにね、その都会の混み入った道とかだとなんかよくわかんないルールがあるじゃないですか。ローカルルールでもないんだけど、こっち側に行くときにはこっちの車線に入ってなきゃいけないとか、
はい、
この辺からこう曲がってなきゃいけないとか、
あるある、
なんかその、
そうなんですよ、はいはいはい。ね、日本になったと思ったら一本に戻るみたいなやつとかもありますよね。
そうそう。
あります、あります、
うん。京都でもなんかたまにそういう道があって、なんか走るときすごいドキドキするから、
はい、
まあ、知らない道だとなおさらって感じですよね。
はい、そうですね。内見に来たときも、なんか5個、なんか選択肢が5個、うん、直進から、で斜め左が3つあるみたいな時にこう
斜め左が3つ
そんな難しい道があった、あるんだ。
そう
そんな九尾の狐のなんか尻尾みたいな道がある
そう直進とちょっと左ともうちょっと左とさらに左と左折みたいな、その分かれ方する時があってで
もナビは何サロなのそれね
でナビは斜め左方向ですが言ってくれないからうわーってなんかなんとかなれって思いながら
近場近だみたいになる。
そうで今は土地時間が出てきたので、その看板の、あの地名を見て、
あ、
多分ここだろうなっていうのが分かるようになったんですけど、
うんうん、
内見のために来た時とかもう全ての地名がもう分かんないから、
うんうんうん、
も
う
斜め左方向ですってやつでもう勘で行って当たったり外れたりして引き返したりしてました、
ね。外れもあるんだ。
外れ、あ、ここじゃなかったって、あ、そっか、左から3番目、真ん中だったかとかっていうのはありますね。そこ怖いんだよな。ビュンビュン走るし。
怖いですね。車ね、運転してて、やっぱこう、まあ、もう行くしかないですもんね、そういう時ね。そのバックで戻るのもできないしね。
そうそう。そうい う
感じだと。なるほど。
それは何回かやって覚えて、まあ、2回ぐらい通ったことある道なら、大体わかるから大丈夫になりますけど、それでももう、梅田の方とかは怖くてね、あんま行かないですね。車止めるのも結構大変なんでね。
逆にその梅田とか、本当にその大都会、大阪の大都会みたいな、うん、ところにも行くことは、うん、まあ、あるっちゃあるんですか、その車とか、ね。
行くことはあります。例えば、友達がなんか大阪行くから会おうよってなったら、大体まあ、新大阪か、梅田か、みたいな感じで待ち合わせるんで、そうですね、電車で出て、うん、はい、飯食って帰るみたいな感じですね。でも、その時ぐらいですね、誰かと待ち合わせで梅田になることは多いですけど。
その時は電車で行くって感じですか。
そうですね。普段、自分一人の用事で梅田に行ったのは一度もないですね。うん。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。あんまり梅田の辺とかあんまりこううろうろはしたことがないっていう感じ。
そうですね。たまに行くとね、人が多いなと思ってちょっと頭クラクラしちゃうから。
まあ東京に比べたら全然少ないですけどね。
いやいや、まあそうか。でも那須塩原とかと比べてるからな。
うん、そうか。那須塩原と比べたらそうかもしれない。
すごい人がいるなと思って。
うん、
もう最近はもう花鳥風月って感じで暮らしてるから、梅田行くとめっちゃ人多いなって思いますよ。
あ、そうですか。
はい。
そうか。まあ、人は多いっちゃ多いけど、やっぱたまに出張で東京に行った時の品川とかの人混みがもう怖くて、人が同じ方向に、わーって歩いてるみたいなさ。
ちょっとね、一つの生き物みたいに見えると思いますよね。
あれに乗らなきゃいけない、流れに乗らなきゃみたいなのが、ちょっと怖いっちゃ怖いけど。
大阪でも僕それもありますね。すっかり、すっかり田舎基準の感覚になってきました。
で、淳さんといえば、その、住んできたところ、これまで住んできたところで、はい、結構地域の方と割とすぐ仲良くなって、なんかその交流が始まってみたいなイメージがあるんですけど、はい、どうですか、その今のお家のところでは。
そうですね、ご近所さんたちと、一回、向かいの家の人とは一回手紙のやり取りが発生して、そう、それはなんかね、僕はなんかもしかしたら車ちょっと当てたかもと思って怖くて手紙をポストに入れて、したらお返事来てとか、その向かいの家は仲良くしてもらってますね。あとは、近所でやってるダンス教室の人たちが、まあ全員関西弁で喋る、あの、お姉様方なんですけど、その人たちにはすごい良くしてもらってますね。
よくしてもらってて、どういうことですか？
いや、
え、ダンス教室に行ってるっていう。
一緒の、まあダンス、レッスンの先生と一緒にダンス習ってる、
うんうん、
まあ、近所の人たちは、すごい関西弁で話しかけてくるんで。
あ、なるほどね。
はい。なんか、あ、歓迎してもらえてるなと思って、仲良くしてますね。あの人たち、ずっと笑ってるから、こっちまでなんか明るい人間になった気持ちにしてもらえるから、すごい好きです。
あ、まあ、ベース関西の人ってこう楽しく会話しましょうっていう、なんかその文化があるような気がしますし、
う
ん、
そうですね。
加えてそのダンスしてる、はい、ね、ちょっと お姉様方っていう属性もさらにこうそこにこう拍車をかけるというか、
はい、
ね、より楽しそうな感じがしますよね。
ポジティブさが伝わってきそう。
なんか面白いですよ。最近、あの、足怪我しちゃった、あの、受講生がいて、
はほほ、
この方が、でもこの間見学来てて、ちょっと足、ね、なんか、松葉杖ついてる感じだったんですけど、そしたら座って、上半身だけでもやっていきやーとかって先生に言われて、じゃあ今月、半額でええわとかなんかそういうこと言ってて、その代わり下半身絶対動かしたらあかんで、そういう会話を ずっとしてるからめっちゃ楽しいと思ってます。
面白い。
関西の会話だなって、僕の中のステレオタイプ的な関西の会話っていう感じ。すごい楽しんでる。
いいですね。
大阪っぽい。なんだっけ、あの、ちょっと、見方を変えると、あの、なんか、血を流さずに肉をちゃんと切り取りなさいよっていう、あの、お話なんだっけ？
何それ？
え？ベニスの証人だっけ？なんだっけ？
何ですか？
え？なんか、ほら、え？有名なお話あるじゃないですか。あの、なんか、借金の方に、その、なんか、肉を、きっかり何ポンド取っても、あれ違う？これも、あれ違ったっけ？
え、トンチみたいな話？
そうそうそうそう、あ、そうそうそうそうそう、ベニスの証人、あの、証人よ、トンチみたいな話で、
うん、
そうそう、なんかこの、肉は切り取ろうとするんだけど、肉は切り取ってもいいけど、契約書にはない血を一滴でも流したら、契約違反として財産没収するぞみたいなトンチを聞かせられるみたいなのに、今 の,
あ
の、下半身動かしたら、あかんで、ちょっと被ったっていうね。
なるほど。
ちょっとすいません。はい。何の話だって。はい、面白いな。いいですね。でもその、皆さんどうですか、そんなにこう結構関西コミュニティ半年行って関西弁が出ることないですか、はい、自分で
ないまだないですね、ないですね。
関西弁ってね結構ね、あの、侵食してくるんで、
感染力
強い、うん、感染力強いですよ、うん、
そうですよね、うん、特にお二人はお子さんがネイティブってことになるんですか。
あ、そ
うですね、
それはあります。そうそうそう、僕よりも全然ザ・京都弁を喋るんで、
う
ん、
はいはいはいはい、
うん、いや、そうですよね。クリスさんのお子さんも聞いてると、そうですよね。京都、関西のイントネーションで喋りますもんね。
関西の言葉って言っても、一括りに言っても、やっぱ京都と大阪と、ね、はいはいはい、地域は微妙にこう差異はあるんですけど。
京都、ネイティブですもんね。
ネイティブ。なんか、やっぱあの、匂いで見て、みたいな。匂ぐ。
あ、匂いを嗅ぐって、スメリングってこと。
あれ関西弁じゃなかったっけ？
あ、そうなの？
違ったかな？関西で使う言葉だって聞いたことありますけど、匂い。
いや、でも確かに家の中にそういう個体がいたらすごい侵食されるだろうな。
なんか自然とね、こっちも合わせて言葉を使っちゃう感じになるんで、うん、
はい、
あの、気まぐれ FM でいつ関西弁がね、ポロッと出てくるか。ね、なんでやねんつってあの、
いつ、なんでやねん、
じゅんさん。
ね、高いしはんって言ってね。
僕がなんでやねんって言ってても、
なんでやねん。
ああ、大阪に住んでるからだなってあんまなんなくないですか。
あとすごいこう、なんか急に乗りツッコミをしだすとか。そうそうそう、これでこうしてなって、なんでやねんとかっていう、純さんもちょっと見てみたいみたいなね。
お二人がそもそもそんな風にもなってないのに、それを僕が追い越してなったら、何があったんだって感じですよね。
はい、ありがとうございます。まあ、またね、大阪、まだ住んで半年っていうことだと思うので、うん、
はい、
またこれからね、どんどんどんどん楽しいこともいっぱいあるでしょうし、
ね、いや楽しみ、はい、いや僕らも楽しみですよね。
うん、気まぐれ FM とかの中ではね、お話が出てくるの楽しみに。はい。はい、
まあ、でもやっぱり近くなったんでね、京都にも何度か遊びに来ていただいて、一緒にね、交流する機会とかもあって、うんうんうん、そういう意味でも楽しいですよね。
楽しい。
そうそうそう。クリスさんのライブ行った時も、片道90分かかんないぐらいなんで、なんか本当に気軽に会いに来て、うんうん、ね、お二人と会う回数増えてるんで、
ね、確かに。
ところね、
確かにそうっすね。
それはすごい嬉しいしね。はい、あとは、マメキャスのユウさんともお会いできたり、ね、
う
ん、
あ、確かに確かに。
藤原ヒロさんにも会えて。
うん、あ、確かに確かに。関西ポッドキャスターたちがここにね、
うん、狭い狭い。狭いですよ。
ここにね、
ここにね。そんな、
そう。今言ったらここにねはカラオケボックスのことじゃん。
そんなに関西ポッドキャストがちっちゃくないから。
そうね。はい。わかってるんですよ、中山さん。
いや、
言うのはただだから言ったっていいじゃないです
か。わかってるのもわかってるんだよ、こっちだって。言っとかないとさ、のぼなしにはできないからさ。
そうね。優しさね。優しさね。
優しさです。
優しさですね。うん、はい。ということで、まあ、まあ、大阪のね、話はまあ、このぐらいにして、うんうんうん、長山さんの方からちょっと、淳さんに聞きたいことがあるって言って、こうね、話題を一個持ってきてもらってますけど。
全然違う話なんですけど、この間福岡行って、うんうん、ニミーさんと話す機会があって、で、ニミーさんの奥さんのチラさん、まあ、ゲストにも出てもらってるけどね。ね、
うんうん、
で、はい、淳さんは、高専つながり？
あ、そうです、そうです。
ですよね。
高専関連のイベントで会ってますね、チラちゃんとはね。
う
ん、
そう、う
ん
う
ん。
っていう、もともとそういう話があって、何、会ったりするっていうことがあるというのを聞いていたんですよ。で、その時にニミーさんも、なんかその、ニミーさんって結構、なんていうの、感情の起伏があるというか、こう、イケイケの時と、結構こう、シッとズーンってする時の、こう、
う
ん、ギャップがあるって言ってて、で、逆にチラさんは全然こう、動じずみたいな、なんかあまりこう、うんうん、そんなにこう、起伏がないみたいな感じ。で、かたやこう、淳さん夫婦も、それは逆で、こう、淳さんが結構、そうやって、もう安定してる、安定飛行型みたいなことを言ってて、あ、そうだねと思ったんだけど、僕、その話を聞いたときに、あ、でも、二人ともなんか高専系だなっていうふうに思って、で、他にも高専の人を僕が知る限り、こう、考えてみると、うん、結構みんななんかそういう、その精神的に安定、さ、浜ちゃんとかもさ、まあまあなんかさ、幼いじゃねえや。若い頃から知ってるけどさ。うん、幼い頃は知らない。
幼い頃だいぶちっちゃいよ。
幼い頃は知らない。
わらべの頃から知ってるけど、まあ、幼い頃から。
結構ね、まあ、うん、若かりし、学生とか、ね、若かりし、ね、言う時から知ってるけど、うん、まあまあ落ち着いてたなと、確かに思うし、その起伏がさ、わ ーってなったりしないじゃん。しなかったのね。まあ僕の、少なくとも僕の前では。うん、っていうのがあったりとか、うんうんうん、まあ他でもちょっと別なプロジェクトでご一緒させていただいた高専系の人たちも、まあまあ、なんていうんですかね。うん、結構大変な状況に置かれていたことがあったけど、まあ、こう淡々としているみたいなことを、はたから見ていて、感じたことがあったから、なんかその、高専ってそういう、なんかあんのみたいな。まあもちろんその、まあサンプルがね、全然少ないっちゃ少ないから、まあ、もちろん全員ってことはないと思うんですけども、ただ結構多いから、
うんうんうん、
例えばこう、カルチャー的なものだったりとか、
うん、
なんかその、培われるマインドにそういう傾向があるとか、あんのかなと思って、ちょっと聞いてみたいなっていうのをこの福岡の帰りに飛行機の中で思ってたんですよ。
おお、うん、面白い。高専ね、そうですね。ケンゴもね、浜ちゃん、ケンゴも高専のつながりで会ってるんで、でね、うん、はい、ありがたい縁で、そうですね。まあ高専、うん、高専生っぽさみたいなのはなんとなくあるとは僕も思ってますね。
なんかありそうな感じしますよね。
うん。あとは、高専卒で有名な人だと、桜インターネットの田中さんとかもそうですか。
そうそうそうそう。
高専の寮にいる時にもサーバーつないで、ビジネス始めたのが確か創業ですよね、桜インターネットってね。結構いろいろ、普通高校行った人とは、なんか自分たちは違うみたいな、まあ自認強くある人も、やんわりある人もいるし、そういうところからですかね。高専、あと高専卒を選んだ人たちって結構マイノリティっていう自覚は持ちやすいんですよね。
うん、うん、うん。
うん。まあ、普通、多分8割くらいの人普通高校というか、 ね、うんうん、高校と名の つくこう学校に行くと思うんですけど、高専って、いまだにね、高専って何っていう人もいますし、
うんうんうん、
あの、まあ、直近5年です。呪術廻戦のおかげで、高専がなんか有名になったので、ね、そういう、そっちの漫画、カルチャーのオタクの人と話して、高専卒ですって言うと、なんか呪術ギャグ言ってる人みたいになるとか言って、いやいや、本当に、いや、こっちの高専が先ですみたいな、あるんだけど、呪術オタクがボケてきたみたいな、
そ
う。うん、いや呪術高専じゃなくて、こう工業高専ですよって感じなんですけど。
はい、はいはいはい。
そうそうそう。結構知られてない選択肢。あと中学校の先生があんまり高専知らなかったし、進路指導の時にもあんまり進めなかったりとか、あの全部の市町村にあるわけでもない。北海道でも 4高専しかなかったりするから、
うん、
まあ行こうと思ったら結構中学校卒業して親元離れる人も多かったりするので、まあ、そんなに メジャーな選択肢ではない中で、中学校卒業した時点で結構専門性の強い道を選んでるんで、結構偏った募集なんだと思いますね。
うん、だからその時にまあそこに行こうっていうね、
うん、
決意をしているっていう時点でっていうのはちょっとありそうですよね。
そうですね。あると思います。
は
い、
あとは結構親元離れてる方も多いんですかね。
あ、そうですね。僕も寮に入った。ね、5年間寮で過ごしたんで。
あるのかな、もしかしたら。
あると思いますね。なんで僕も、だから中学卒業して、3月卒業、4月入学のために、あの、親に車で、高専の寮まで送ってもらった時に、車の中で泣いちゃったこと覚えてますけど、
うん、
やっぱりこう15歳とかですからね。
ですよね。
離れる。
そうか、
うん。ちょっと不安で泣いちゃうぐらいには、結構大変な一大事。一大イベントでありましたし、うん、あとは、そこから5年間通うんですけど、あの、学生なんですよね、もうね、生徒、中高生って日本だと生徒じゃないですか。
うんうん、
なんで、うん、学生として教官とか、その、学校のスタッフの人からも扱われるんで、校則もほとんどない、なかったです。少なくとも僕の言った釧路高専は。
ああ、
なんでもう、大人扱いみたいな感じなんですよね。
大学とかに近い。感じの。
そうです、そうです。
あ、はい、それなるほど。それもあるのかもしれない。
教員との関係も、大学の先生との距離感の方が近いと思います。高校の先生っていうよりは。で、校則もないから、まあ、まず最初ね、中学校を卒業して入って、で、入学式終わって、で、学校の中歩いてると、もう二十歳みたいな人たちがいるから、5年生ね。
はいはいはい。
そうすると、あ、なんか髪の毛の色、なんか色とりどりだなっていうのを目の当たりしたり、で、なんか4学年上だともうなんか反抗する気にもならないぐらいの、ガタイがもう全然違うし。
あ、確かに。その時期の4年は結構でかいですよね。
でかいですよね。やっぱなんか中1の、ね、中1の時中2にちょっと反抗する人いたり、中2が中3に下克上を挑んだり、うんうん、ありますけど、うん、高専1年生で高専5年生に立ち向かっていくのはなかなかないことだったので、なんかその時点でもう大人の社会に結構放り込まれた感じはあって、で、校則ないけど、校則ないから髪の毛も染める人は1年生から染めるし、でも、バイトもしていいんで、で、バイトするときに、そのバイト、働きたいバイト先が黒髪じゃないとダメって言ったら、自分の意思で黒髪に戻して応募したりするんで、なんか、うん、なんだその髪の色はうるせえよみたいなのじゃなく、黒髪した方が良ければするっていう、そこで結構もう大人として生き始める感じはあったと思いますね。
さっきね、あの呪術廻戦の話が一瞬出ましたけど、はい、まあ、逆説的にというか、あの、まあ、なんで呪術廻戦は高専にしたのかっていうところにも通じるかもしれないですよね。
ああ、高校じゃない、うん。
高校や大学とかそういうなんか、期間じゃなくて高専っていうその期間が多分そういうちょっとこう成熟した人をこうよ、ね、こう育てていくイメージが作者の方にあったのかなとちょっと思ったり、
ああ確かにな
るほど、ね、
そうかも、うん、
ちょっとその前のリティ的な部分も含めてね、
うん、
そうそうそうそうそうそう、
確かに確かに、一般にはあんま知られてないけど実はそういう勉強してる人もいるんですよって感じですよね、
うん、
あれはね、
うん。なるほどね。いやでも、確かに、あの、永山さんおっしゃるように、私の知ってる高専卒の方も、やっぱりこう、同じイメージですね。こう、精神安定度が高いというか、大人、
伸びてる。勘とは言わないけど、なんかちょっとね、違った目線を持ってたりとか、合理性を重んじたりとか、する傾向が強い気がする。 僕だったらアホなことしちゃうなってことは、まあそれはまあ面白そうですけど、まあ僕はいいからいいです、いいな、みたいな。
ノリの悪いやつ。
感じにこう。
面白いですね。でもね、そういう、純朴さんがやっぱその、なんだろう、15歳ですかの時に、親元離れて寮に入る時に、やっぱちょっと泣いちゃったみたいなのは、うん、まあ確かにそうなるよなっていう気持ちは、わかる。
怖かったもんな。
怖いよ、怖いよ、
うん。
怖いっすよね。しかもそのね、うん、5年生とかいる環境なわけでしょ。その
いや、怖いですよ。しかも、当時の寮は縦社会だったので、学校とか寮の決まりとは別に、その寮生会っていう、寮長、副寮長たちからなる、その、5年生、4年生、3年生からなる、その自治組織みたいなのがあって、
寮生会。
男塾なんですよ。
そうそう、ね。寮生会が決めた決まりがあって、僕が1年生の時は、1年生ハーフパンツ禁止でしたからね。怖かったです。
理不尽だ
な。謎すぎるんだよ。
それなんか丈をさ、ちょっとずつ短くして、どこから怒られるのか、こうね、9部だけはいいのかみたいな。7部、ね、6部みたいな、
うん。うん。確かにな。で、あと1年生は、寮の中歩いてて、先輩とすれ違うときは、立ち止まって礼をしなきゃいけないっていうのがあったんで、はい。もうだからさ、僕が1年生、4月はもう、一年生同士で礼して、ああってなるのもう、
一年生だったみたいな。
誰かわかんないからね。
そうそうそう。でも、うん、そのでも賭けに出てもさ、損しかしないから、まあ、知らない人いたら礼するじゃないですか。
するする。
さら、さ、お互いに礼して、ああってなってましたね。
でも結局それがね、そのなんか、人に対してちゃんとこう、礼というか、
うん、
ね、接するときの、ま、礼儀というか、マナーというか、
そうですね。
まあ、基本的にそう、なんか礼されて嫌な気持ちになる人いないじゃないですか、その。
はい。
ね、だからまあいい、まあ、その、やってるときは大変かもしれないけど、ね、なんか人付き合いのこう基礎がね、なんか培われるという意味だといいかもしれないですよね。
そうですね。寮、まあ単純になんか同級生がね、何十人もいる中で暮らしてたんで、うん、それすごい楽しかったですね。ちょっと、なんかボンバーマンやるとかなったら4人とかすぐ集まるんで、すごい楽し
かった。
すごい楽しかったです。
僕もあの会社の、最初の会社に入った時、寮だったんですよ、1年ぐらい。はいはい、やっぱあの、ウィニングイレブンめっちゃ盛り上がりました
ね。そうですよね、うん。いくらでも人いますからね。
そうそうそうそうそう、うん。だってキーパー専用の人が作れるんですよ、その。贅沢にも。
あ、そんなに。うん、そうですか。あ、コントローラーめっちゃ繋ぐってことですか。
あ、でも、その時はまあ4-4だったかな。マックス4-4でやったことあるのかな。
はい、あ、すごいです、ね。
でもその、お前キーパーだっつって。
身分低そうだな。
そこでもそんな。そこでもそんなこと言われるんだ。
僕じゃない、僕じゃないよ、僕じゃないよ。なんで僕がキーパーなんですか。そんなことない
よ。いや、身分低くないって言ってたから、そんなに反応せんでも。
はい、
はい、あ、でもあれだ、はい、構成に関しては浜崎健吾さんが僕の何倍も熱い思いを持ってるので、僕ちょっと構成に関して適当なこと言うと多分怒られると思うんで、ちょっとまた浜ちゃん呼ぶときあったら、浜ちゃんの構成論は絶対あると思うんで、それはそれで聞いてほしいですね。
あれ、浜ちゃんと前聞かなかったっけ。聞いてないか、その話は。あんまり、
うん、おっさん FM としてはそんなに突っ込んだ話はした記憶ないけど。
あ、そうか、そうか。うん、ああ。まあ、確かに。まあ、そろそろ呼んで聞いてもいいかもしれないですね。うん、
母校に対する思いもすごいあると思うので、うん、はい、ぜひ聞いてあげてほしい。
確かに、あんまりそこ突っ込んで聞いてなかったことない。
うん、はい。と言ってたら時間があっという間に、
はい。ありがとうございます。
来てしまいました。はい。ありがとうございます。ということで、純朴さんのゲスト回、前半はこの辺とさせていただこうかなと、はい、思います。後編はね、また次週ということで。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
またね。